今日のこの時間は、逗子市葉山町選出の神奈川県議会議員近藤大輔さんにお話伺っております。
ありがたいです。はい、
さてここでリスナーさんからの質問があります。はい、今在住の方です。はい、最近インバウンド、海外からの旅行者がとても増えたように思います。はい、神奈川県では県内の市町村の境を越えた旅行者のアドバイスや、これは守ってほしいというマナーの通知は行っているんでしょうかという質問がね来ているんですけども、神奈川県だとやっぱり鎌倉とかと横浜とか箱根が一番ね多いんでしょうかね。
三大観光地ですね。
はい、はいはい、こちらじゃあ質問に関して、はい、
なるほど。そのねご指摘あったように今オーバーツーリズムみたいなことも鎌倉なんかで問題になっていて、でマナーのことも指摘されます。で神奈川県ではやっぱこれもデジタル媒体なんですけれどもね、このホームページにもあるんですが、観光神奈川ナウ、これは日本人向けなんですけれども、はい、でいろんなこう観光情報も含めそのマナーの問題だとか、そういったことを掲載しています。でインバウンドってお話がありましたので、インバウンドで言うと、神奈川トラベルインフォ、神奈川トラベルインフォ、もしくは東京デイトリップ、これネットサーフィンしてもらうとすぐ出てきますので、これも観光情報のみならずそういういろんなマナーのことであったり、注意喚起もしてますので、ぜひ承知お聞きいただければと思います。
はい、それでネットでの配信を行っているということなんですよね。はい、やはりその、海外の方は例えば、逗子とか葉山の海岸にも遊びに来る方、これから増えるんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、で、まあ、いよいよね、海のシーズンということで、逗子海岸の海開きも行われまして、逗子海岸は9月1日まで、で、葉山の海岸は7月1日から8月31日までオープンということなんですけども、はい、砂浜が後退しているというのは、これはね、もう以前から言われていることなんですが、はい、この砂浜の復元、はい、用品対策について教えていただきたいんですか。
ああ、すごいポイントですね。海岸の管理だったり許認可権者っていうのは神奈川県であってですね、その砂浜ですね、減りゆくその浸食対策というのも神奈川県やっています。これ実はですね、全国に誇れる前世でありまして、まずはじめに砂がなぜなくなるかってことなんですけれども、ダムだったり河川の護岸なんかがあって砂が供給されなくなってしまったっていう状況があってですね、神奈川県はそのやもするとその砂浜が減ったことによって高潮を受けやすくなる。でそのコンクリートですね、テトラポットでよく海岸線固められたような絵ってありますよね。コンクリートではなくてその自然のその砂浜の持つ自然のその消波機能、波を消す機能を復元しようということで、ダムに溜まった砂を活用したり、もしくはその海岸線内でこう一部に偏った砂をこうサンドリサイクル、リサイクするようなそういう用品対策を行っています。砂浜を復元することによって当然いろんなそのマリンレジャーの愛好家も多い神奈川なんで、景観であったりそのなんていうのが美しい渚を守ると同時にですね、そういう高潮対策なんていうのも進めているのが神奈川県の取り組みです。
はい、そうなんですね。で先ほどのリスナーさんからの質問の中で、その海外の方へのマナーということで、例えば海に来た時のなんかマナーっていうのは、
そうですね、当然ね、県でやるべきことと、やっぱその各島地でその観光のね課題も様々でありますので、市と葉山、その一般の自治体がこうやってることもありますよね。特に海でいうと、海のルールブックなんかをこう、ね、住民と一緒に作って、海岸線に掲示してあったりだとか、やっぱこの海水浴シーズンになると島地も情報の発信しますよね。なんかそういう市町と県の連携でいろんなことが成り立ってます。
逗子海岸に行きます、そのルールについてもね、こう掲げられている掲示板のようなものもありますもんね。はい、そちらの方もね、ぜひご覧いただければ。
重ねてね、申し上げたいんです、その、例えば今用品の話があったので、この私たちの住む逗子葉山でも今いろいろやっていて、逗子海岸、今年ですね、逗子海岸でやったのと、あと葉山でいうと石木海岸と大浜海岸でもその用品を行いました。で具体的にはそのサンドリサイクルで、逗子でいうとその田子川の河口にたまるというそのトレンドがあるんですけれども、東浜なんですけどね、東にたまった砂をこう西に持っていく、そういうサンドリサイクルで浜を復元するようなことをやってます。葉山でいうと下山川の河口に 溜まった砂を活用して大浜と石海岸を予品する。しかもね、河川のその流量、ゲリラ豪雨なんか流量確保するには災害対策にもなってますので、うん、そんな目線で砂浜を見ていただけたらまた違う感じがするかもしれませんね。
はい、そうですね。はい、さてですね、はい、近藤県議によります神奈川県議会ニュースというのがあるんですけども、うんうん、前回の中でも、こちらが取り上げられておりましたが、三浦半島中央道路北側区間の開通に向けてという項目があるんですけども、はい、はい、そちらでちょっとですね、ちょっとお時間の方もなくなってきたんですけども、短めにお話しいただけますか。
なるほど。はい、逗子葉山をつなぐですね、はい、まあ、具体的に言うとイトーピア団地の下にトンネルを開け、うん、ます、
はい、
1キロ弱のトンネルなんですけれども、まあ、生活の利便もアップするし、逗子葉山でゴミの共同処理なんかやってますよね、うん、行政効率も上がるし、あと災害時の避難経路にもなるそのトンネルであってですね、どうなってるかというと、今環境影響調査なんか終わっていろんなこう今こう告知をしているのと、あとトンネルだけじゃなくてその入り口、うん、出口付近のその交差点の改良の設計を今しています。
はい、はい、
で今年の秋にはですね、地域の方であったりいろんなところにこうお示しをして、その具体的にその事業を進めるためのですね、その住民の説明会なんかもこう開催される。あ、はいはい、まあ、それが、うん、今直近の動きですね、
うん、はい、そうなんですね。あとその需要深度無料化っていうのは、これはどうなっているでしょうか。
これはいろんな方からこう求められるんですけれども、はい、はい、歴代の知事がですね、需要振動の無料化、僕がどんなに質問してもその言及しなかったんですけれども、はい、黒岩知事がですね、うん、このまさに三浦半島中央道路の北側区間のトンネルが、供用される、うん、まあ、使い始められる時には需要振動の無料化をする、まあ、検討するって言い方でありましたけれども、需要振動が無料化される見通しになっていますので、うん、はい、ぜひご期待ください。
はい、じゃあ期待してよろしいですね。
はい、頑張ります。
はい、
頑張ります。
さて、公務でお忙しい近藤さんなんですが、
はい、
市民町民と一緒になってさまざまなね、うん、活動されておりますよね。
あ、はい、
はい、で先日もこれは、22日23日なんですけれども、
うん、
磯焼け対策というのをね、はい、行っているんですが、はい、これ実際にはどういったことをされたんですか。はい、
磯焼けって何なのって、まあ、はい、思う方もいらっしゃると思うんですけれども、その海岸のその沿岸部の海藻群ですね、うん、
はい、
海藻がなくなってしまう現象で、別名その海の砂漠化って言われています。うん、で実はこの残念なことに三浦半島、私たちの住む逗子葉山でも磯焼けがものすごく顕著になっていてですね、うん、磯に行くと全く海藻がないんですね。いや、それが近藤さん何なのよって言われるとですね、海藻は、貝類、アワビやサザエの餌であったり、その魚介類がその卵を産む産卵場所であったり、まだ小さいね、海洋生物が小さい時のその隠れ家だったりとかですね、その海洋生物の命のゆりかごなんですね。
うんうん、
あと重ねて、今で言うと温暖化ガスのその固定、そして酸素の放出、そのブルーカーボンとして温暖化対策の切り札としても、はい、今非常に注目をされているのが、うん、磯焼け対策であります。うん、
はい、
もうこれね、漁師さんから、もうね、いや大ちゃん、近藤さんとも全然もうアワビも取れないし、海産資源取れないよ、これ磯焼けがあるからなんですね。うん、
はい、
で具体的にはいろんな原因があるんですけれども、逗子で逗子葉山、うん、全部で3団体と3箇所やってるんですけれども、こう増えすぎたウニを駆除しています。
うんうんうん、
昔からウニいたんですけれども、まあ、昔の海は海藻とウニが共存してたんですね。うん、ただこの海水温の上昇なんでしょう、バランスがもう本当に変わってしまって、ウニばっかり増えて、その海藻がない、その辺はウニが、ね、海藻を食べ尽くしちゃうんですね。
はい、
で原因の一つであるそのウニの採捕って僕ら言ってるんですけれども、まあ、簡単に言うと駆除ですよね、
はい、
をしています。
はい、
で取ったウニを肥料化して、うん、農業利用するなどですね、うん、まあ、地域の方とってお話あったんですけれども、漁師さんの当然漁師の、理解がないとできないですし、で地元のサーファー住民がいて、あと畜産家の葉山牛の葉山マルシェの石井ファームさんの堆肥をもらってですね、はい、ウニの堆肥化してるんですね。ほんで農業利用すると逗子葉山の一次産業はね、こう紡ぎ直すみたいな、そういう嬉しいこともあったりとかするのが 僕私たちのやってる磯焼け対策です、
はい、なるほど、はい、そして次回が7月に、ね、行われるんですね。7月の21日、はい、日曜日午前10時に行われて、はい、これは、どこを中心に行うんですか。
これはですね、逗子湾ですね、うん、逗子湾の端っこの波国道ありますよね、はい、あの平磯の付近でその実施をいたします、
うんうんうん、
はい、21日の10時にですね、うん、県営駐車場のロードオアシスありますね、はい、あそこで集合となっておりますので、はい、なんだろうな、磯焼け対策というよりもなんか地元の海が今現状どうなってるのかっていうのをその目で、肌で感じていただく機会にしていただけたら幸いです、
はいね、ということで今日は近藤さんいろいろ話伺ってまいりました。まだまだね、伺いたいところもあるんですけども、はい、
喋りきれてないな、
はい、
僕も、うん、
はい、先ほどねお伝えしました、近藤さんのその神奈川県外ニュース、これが新しいものが今ねちょうど配布されていると、はい、まあ、ポスティングもあったり、あと新聞の折り込みにもあったりしますので、
はい、
ぜひそちらの方でもですね、今のその県議会どうなっているのか、その活動についてもね、うんうん、お話しいただければと思います、うん、はい、じゃあ最後にじゃあ近藤さんの方が一言リスの皆様に
申し遅れましたが、はい、この県議と語る4年ぶりの復活とお聞きをいたしました、はい、貴重な県政情報を発信する機会いただきましてありがとうございます。そして再開、おめでとうございます、
はい、どうも
頑張ります。
はい、今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
今日は逗子市葉山町選出の神奈川県議会議員近藤大輔さんにお話を伺ってまいりました。次回近藤県議には9月末にご出演の予定でございます、はい、さて来月は逗子市の桐ヶ谷市長を迎えしてお送りします。この時間の聞き手は森川泉でした。近藤さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。